ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。
Hello everyone。 テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は越中秀文編集長、エディターインチーフオフ日経ベリタス、秀文越中です。よろしくお願いします。
日経ベリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
なんか私たちテンションが安定しませんね。
それはそうでしょう。だって大江さん見てこの外、
おお、あれはエンパイアステートビル。
That's right. We are now in New York.
おお、リアリ
ーリアリーって温度見てよ、ほら、
はい、
寒いよ。
ここはニューヨークなんですか。
そうですよ、うん、ほら、
え、ニューヨーク30度って書いてます。
華氏です。
あ、
華氏30
度。そうですよ、摂氏じゃなくて華氏ですよ、ね、
そうなんだ。だから寒いんだけど、まあ、皆さんちょっとなんで30度で寒いんだと思うかもしれないんでね、ちょっとここで暮らしのワンポイントアドバイス。
嬉しいですね。
これをねパッと摂氏に換算するんですよ、
はい、
これでよくニューヨークにいる特に日本人はみんなこれ知ってるんですけどね、
ええ、
ちょっとお教えしますとね、30から、ね、30に引くんです。
30から32を引く、
まあ、温度からその華氏から30に引いて、
はい、
でその半分がだいたい摂氏なんですね。
つまり今のニューヨークは摂氏でいうと、うん、
だから30から30に引くでしょ、
マイナス2、
マイナス2、それの半分だからマイナス1度、
はあ、そんなに寒いんですか。
寒いですよ。ほらみんな寒そうにしてるじゃない。
あ、そういえば
ね、
はい、
新年早々ね、やっぱりニューヨーク寒い。
そういうことで、うん、これ2013年、
はい、
1回目のベリモヤなんですけど、だから皆さんに今年もよろしくとか言わないまんま、
あ、そうですね、
不思議な話に入ってし
まう。皆さん盛り上がっちゃってもうやっぱ違う環境だとテンションがハイになっちゃう。
そうですよね。改めまして、
はい、
まあ明けましてというには遅すぎるんですけれども、今年も1年またこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークをどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで、
はい、
また私たちニューヨークにいるっていうことなんですよね。つまり
ことなんですよ。ニューヨークにいるでしょ。
いるでしょ
なんかこう一応英語っぽくなっちゃったけど
いるぜ
一応いるわけですね。でもね、ちょっとね、ちょうどね、いいニュースだなと思ったの最近見つけたんですけどね、ニューヨークの殺人件数過去最少、去年、
減っているんですか。
そう、12年は 19% 減、記録を取り始めて以来最も少なくなった。
あ、これは治安が良くなってきている、ね、ということなんですよ。
全米で最も安全な大都市がさらに安全になりましたとブルームバーグ市長アピールしてですね。だからほら見てください、こう、ね、街行く人たちも安心して歩いてる感じがあるでしょ。
そうですか ね、
まあ、やっぱりね、景気がいいって証拠なんですね。
景気がいい と、うん、一言で言うと治安が良くなる、
うん、やっぱりほらみんなそれなりにこうゆとりが出てくるから、
は
そういうことだと思いますけどね。
このブルームバーグ市長がおっしゃったという全米で最も安全な大都市っていうのは本当に、
うん、データでいくとそうですよ、これ。
へ
え。でもね、これね、前のね、ジュリアーニさんっていう市長がいたんだけど、覚えてます。
覚えています。
あの人はね、実はね、検察官出身ですけど、やっぱ治安を相当良くしようって頑張ってきたんですね、で、その時にね、破れ窓理論ってなったんですよ。
破れ窓理論、
聞いたことあります。
なんかありますね。それで地下鉄をきれいにしたりとか、街の壁をきれいにしたりしたんじゃなかったですか。
そうそう、要するにね、窓ガラスってね、一箇所でもちょっとだけ割れてる、でそれを放置しとくと結局全部割られるっていうんですね、要するにその誰もやっぱり見てないんだなっていうのをずっと放置されてると分かるから、じゃあ見て割っちまえってなる、だからそういうのをちゃんと見逃さないようにしなきゃいかん。 言うなればその些細な軽犯罪であろうと、あるいは些細な軽犯罪こそ、
はい、
やっぱりしっかり取り締まるべきであるという、う、まあ、そういう考え方でこの治安を強化していったんですよ。でそれをずっと続けてきて、今や全米で最も安全な大都市と、ね、これだけの大都会が言われるようになるわけですね。だそういう意味ではまあ非常に暮らしやすくなってる、寒いけど、ね、
そうですか、はい、そんな私たちこのニューヨークを舞台に話をするということは、うん、今回はテーマがアメリカということですか。
鋭い誰でもわかると思いますけどでもやっぱりそうなんですね。あのやっぱりね、あの今年はあの世界的に見てね、僕やっぱアメリカっていうのがすごく注目される年だと思うので、
ええ、
ちょっとアメリカの話をしようかなと思ってますね。
そういえば去年2012年の1回目も、はい、ベリモヤインハワイ、
ハワイでしたよね。あの時は暖かかったのに今日は寒いな
ただあの時は冒頭からテンションが若干低かったということで、今回は元気に行こうと思ったんですけど、やっぱりジャパニーズテイストにちょっと戻っちゃうんですよね、気を抜くと、気をつけましょう。
OK
OK Here we go。日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 それではベリタス川柳 3D に参りましょう。3つのお題の中からお好きなものを選んでいただきまして、思わず膝を打つ一句をひねっていただきます。1月のお題はスタート、雪、走るの3つです。こちらそれぞれの言葉に関連する川柳を作ってください。今週ご紹介する作品はこちらです。南国の島流しさん、50代男性会社員の方の作品です。復権だ、走る政治家追う株価。復権だ、走る政治家追う株価。コシプレの最終日にベリタスの購読を申し込みました。現在住んでいるマレーシアの小島では早速ネットでベリタス本誌の内容を楽しませてもらっています。本誌は本社の同僚に読んでもらっていて、帰国したら購読代金分の半分はおごってもらうことにしていますということです。
おー、うん、まあ、これ川柳はね、やっぱりこの日本のね、
はい、
去年の末から、まあ、選挙からずっとこうなんとなくこう高揚感があるじゃないですか、それをよくまあ言い表してますよね。
そうですね。で
もしかしマレーシアの小島ね、はい、どうなんでしょうね。
うーん、
まあ、でもありがたい読み方をされてますよね。
同僚と一緒にっていうのは面白いですね。
ね、面白いですね、
はい、ご家族だけでなくこういう手があったかという、 うということで、南国の島流しさん、2013年最初のベリタス川柳 3D、力作をどうもありがとうございました。このベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月一つ選びまして、その作品を日経ベリタスの本誌でご紹介させていただいています。皆さんもお気軽にぜひご参加ください。今月のお題をもう一度申し上げましょう。スタート、雪、走るです。どれかをチョイスして送ってくださいね。新春スペシャル、世界の中心で経済を叫ぶ
経済
経済と叫ぶっていう感じですね、それはね。
失礼しました。
今回は、はい、ニューヨーク風にお送りしているわけでございますよ。
ニューヨーク
か、ニューヨーク、そうね、失礼しました、うん、はいはい、ニューヨークからお送りしているんですよね、
う
ん、
そうですね、
はあ、で今回アメリカをテーマにということでございましたが、
そうだから要するに今世界のね、はい、経済の中心都市から世界の経済、
ね、そういうことですか、
ということで、はい、やはり足元地元の話をしないと、
地元、
ね、はい、やっぱりアメリカの話をしないといけないでしょ。まあでもまあ一応理由がちゃんとあってね、やっぱり今年その経済、世界経済の先行きを展望してみると、僕はねやっぱりアメリカ、このアメリカの復活があるんじゃないかなと思ってるんですね。
そうですか、
うん、ですからちょっとアメリカの話をするんですけども、うん、これ手元に持ってきたんですけどね、
はい、
これベリタス去年の12月30日号、これインタビュー載せてるんですよ。
グローバル面、10ページですね、
うん、そうです。イギリスのエコノミストのね、はい、編集長に実はインタビューしたんですけども、うん、
ジョン・ミクルスウェイトさん、
そうです。でその方がですね、真っ先に言ってるのはこのアメリカ経済の再生力はミラクルだと。
へー、2013年の世界景気楽観的になっていい、
うん、そうなんですね。まあ、なんとなく今みんな楽観的なんですけれども、まあ、その中でも特にやっぱりねアメリカっていうのはやっぱり注目されるんですね。
ほう、
まあ、アメリカ復活すればですね、やっぱり世界経済の、まあ、牽引役になると。なんといったって、まあ、GDP は世界最大で、まあ、2位の中国の3倍以上ある国ですからね、まあ、ここが元気になるっていうことはやはり世界中がですねみんなそれに引っ張られるということになりますよね。
その復活というのはどうやって復活していくのかということですよね。
今もうそれが見えてるんですけどね、はい、まずこうずっとこう超金融緩和をこうやってきましたよね、それ何をしたかって、まあ、そうするとやっぱり長期金利がぐーっと下がった、うんうん、長期金利がずっとその定位でこう張り付いてるということで、まあ、それに合わせて住宅ローンの金利も下がるわけですね、それでこう長らくですね、ダメだダメだと言われてた住宅市場がですねやっぱ回復してきたわけですね、やっぱりこれぐらい金利が安いと、まあ、お金借りてもそれで住宅を買ってもいいやっていう人たちがまあ増えてきているということなんですね。で一方でその株価もですねやはりしっかりしてるわけですね、
はい、
株もやっぱり上昇傾向にある。で、資産効果って言葉を覚えてると思いますけれども、株が上昇するとですねなんとなくこう懐にもね余裕があるなみたいな感じになって消費を増やすと、ね、今まあそういう状況にあるんですね、
はい、
ただまあちょっと一つ気がかりなのは財政の崖、例のねその財政の崖をうまく乗り切ったとしてということで今お話ししてるんですけれどもね、で今はそういう状況にあると。でさらにその去年の12月 FRB ね、連邦準備理事会は一段と緩和姿勢を強化しましたよね、
はい、
覚えてらっしゃるか、失業率がね、
そうでした、
6.5% でこれになるまで下がってくるまでは要するにゼロ金利を続けますというふうに言ったわけですね、でこれはまあ今までそのある程度期間、2015年の半ばみたいなことを言ってたんですけども、それだと大体それに近づいてくると、あいずれ解除されるんだなとみんな思っちゃうんですけれども、これを要するに失業率 6.5 って数字に変えちゃったわけですね、まあ、それによってさらにその金融緩和の効果っていうのはですね、まあ、心理的にすごく効くようにしてるということなんですね。でこれ面白いのは FRB っていうのはですね、日本の中央銀行である日銀とか欧州の中央銀行 ECB とかねと違うところが一つあって、
はい、
それ何かというとですね、その政策目標が FRB の場合は物価の安定と雇用の最大化っていうのが謳われてるんですね。
あ、雇用の最大化というのもある、う
ん、これが FRB の特徴なんです。で日銀は物価の安定だし、それから ECB も物価なんですよね、政策目標は明確にはその ECB も日銀も物価の安定というふうにされてるんですね、
はい、
ところが FRB はさらにプラス雇用の最大化と明確に謳われてる。だからここはちょっと違うんですね、他の中央銀行と。ですからその雇用を最大化するためにはやはりその失業率目標ってこう出してきてる、まあ、これはまさに FRB ならではということなんですね。まあ、今それでまあアメリカ結構良くなってきてるんですけれども、やっぱりね見逃せないのはアメリカが移民国家だったんですね。 今でもこの年間300万人規模で人口が増え続けてるわけですよ。
年間300万人ですか。
300万人規模、ね、こんな国はね今どこにもない、まあ、先進国で唯一、ね、こんなに増えてる国ってアメリカだけなんですね。
まあそれだけ増えていると、うん、その住宅への需要も増えるっていうことですか。
そういうことですね。だからその住宅市場が回復してきてるって、もちろんその金利が下がってきてるっていう効果もあるんですけれども、
本当に必要で
住宅が必要だからなんですね。
っていうことですね。
で実際その住宅っていうのはですね、まあ、これ売れ始めるとどういうことが起こるかというとね、やっぱりそれに付随していろんなものが必要になるじゃないですか、家具を買わなきゃいけないとか、あるいは家電製品を揃えなきゃとか、
はい、
まあ、それで需要が生まれてくるんですね、
うん、
でアメリカの場合、これ以前ご説明したかもしれませんけれども、ホームエクイティローンってのがあるんですよ、
はい、
それは自分の持っている住宅が買った時は値上がりしてるとしますよね、その値上がり分だけお金が借りれる、
うん、
その使途自由で、それをホームエクイティローンって言うんですね。で大体これアメリカの人はよく使うんです、でそのお金でもって例えばその車を買ったりとかですね、うんうん、それから家具を買ったりみたいなことをするんですね。で今そのホームエクイティローンもですね、じわっと増えてきてるんですね。
そうですか、うん、
増えてきてる。
うーん、
でアメリカってのは個人消費が GDP の7割ありますから、その個人消費が活性化するとですね、やはり経済全体の影響が大きいんですね。
でも不思議ですね、リーマンショック後結構アメリカの人でも貯蓄に走ったりしたわけですけども、はい、うん、ちょっとでも上向いてくるとやはり消費に走るんですかね。そういうところはやはり根本は変わっていなかったということなんですか。
まあ基本的には変わってないと思うんですね。ただまあおそらく節度は持ってると思います。例えばね、まあ、後で話しますけど、やっぱ自動車の販売台数なんてのはですね、ピークは1700万台ぐらいあったんですね。今はだいたい1400万台ぐらいなんで、やっぱりこの1700ってのは相当その無理な借金を重ねて自動車を買った数字って言われてるんですよ。だからそれに比べるとやっぱりだいぶ正常化はしてるんじゃないかなという気はしますね。
そういうことですか、
はい、
この世界最大の経済大国ですからね、世界への影響も大きいわけですよね。
そうですよね。だからやっぱり世界の中央市場みたいな感じなんですね、アメリカね。で世界中から物を買ってくれるわけですよ、で今言いましたようにその自動車ね、でその自動車が今販売がだいぶ回復してるんですね、これが一つ大きなポイントでして、まあ、去年はまあ5年ぶりに、まあ、正確な統計出てませんけれども、1400万台、まあ、この突破が確実だと言われてるんですね、まあ、ピークってのは先ほど言いましたよ、1700万台、
はい、
でこれはですね、実はこの1700万というのはリーマンショックを経て2009年にはですね1043万台まで減ったんです。でそれがぐっとこう持ち直してきて5年ぶりに1400万台を突破するというところに来てる。でやっぱりそういうところで恩恵を受けてるところやっぱり結構あるわけですね。例えば日本でいくと、まあ、トヨタですよね、
はい、
トヨタは、まあ、中国の販売はまあガタガタになってますけれども、アメリカとそれから東南アジア好調なわけですよ。それなぜかというとそのアメリカのマーケットが今回復してるから、
はい、
でトヨタはまあ去年2年ぶりにね世界販売がまあ首位になって、まあ、ゼネラルモーターズ抜き返して970万台売れてると。ですからまあこの辺が評価されてその株価っていうのはですね去年の末に4000台乗ったんですね。これ2年11ヶ月ぶり、
そんなに。
そう
ほぼ3年ぶりということ
ですね。そうですね、4000台回復したんですね。でちなみに去年ですね日経平均株価に採用されている銘柄の中で、一番株価が上がったのは実は富士重工業なんですよ。
ああそうですか、
スバル、2.3 倍になったんですね株価。でこれもねやっぱりその富士重工っていうのはアメリカが強いんです実は。でアメリカでいっぱい売れるんで、これだけその収益も好調で、でアメリカの新車販売計画っていうのをですねもう2年前倒しで達成できるっていうようなことを、まあ、言ってるんですね。で結局そのアメリカが良くなったことによって、結構潤って日本企業多いということなんですね。
日本企業の業績のためにはやはりアメリカが元気でいなければならないというか、
そういうこと
なんですね、いてもらわないといけないんですね、
だからねやっぱり大きいんですねアメリカの復活っていうのはね。 ちょっと話変わりますけど、
はい、
今ね G0 時代なんて言われ方するのをご存知ですか？
G0 っていうのはつまりは、うん、今まで G7 とか G2 と言われていたのが、はい、もう2すらない。
そう、これはね、国際政治学者のイアン・ブレマーさんが提唱している概念なんですけど、うん、この要するに、世界中多極化してね、その世界を引っ張ってくるような大国が不在だってことを言ってるんですね。で、これ結構その浸透している概念ではあるんですけども、実は私はね、実はそうじゃないと思っていて、アメリカってのはやっぱりすごい底力があると思ってるんですね、うん、で私がなぜそう思うかということで、はい、ちょっとね、この経済学のね基本的な定理からちょっと考えてみたいんですけど、
はい、
ちょっとなんか輸出工夫ですねこれね。ね、要するにね、経済成長率イコール労働生産性の上昇率、うん、プラス労働人口の増加率、こういうその式があるわけです。
経済成長率イコール労働生産性の上昇率、はい、プラス労働人口の増加率、
うん、ですからその、経済成長率というのは、イコールその GDP を増やすということですよね、はい、で GDP を増やすためにはどうするかというと、うんうん、この労働生産性を上げるかね、あるいはその労働人口そのものが増えるか。
アメリカはこの労働人口は増えているわけですよね。
そう、さっき言いましたけど、やっぱりこう移民国家でしょ、
はい、
ですからその先進国でいうと人口が増え続けているので、そういう意味ではその労働人口の面では経済成長率を押し上げるパワーがあるわけですね、うんうん、でもう一つのポイントは、その移民国家っていうのは、世界から優秀な頭脳を引きつけることができるわけですよ、ね。例えばスティーブ・ジョブズ、もう亡くなりましたけども、あの人の実のお父さんってのはシリア人ですからね、
うん、
要するにアメリカ社会っていうのはやっぱりこのダイバーシティ、多様性が強みなわけですね、やっぱりその異なる宗教とか文化っていうのを持ってる人たちがこう混じり合うことで、やっぱりこう様々な化学反応が起こるでしょ、
はい、
でそれがやっぱりこのイノベーションを生んで、ここでやっぱり労働生産性を高めるということにつながると思うんですね。多少ちょっと脱線しますけどね、
はい、
脳科学者で中野信子さんっていう方いらっしゃるんですけど、
うん、
面白いことをおっしゃってるんですけれども、欧米ではね、行間がないって言うんですよ。
へえ、それは面白い考え方ですね、
行間とか支配を読むって、日本人だと、ね、例えば文章の中でもその他に含意があるんじゃないかとか、喋ってても、あの人何も言わなきゃと、でもそういう意味じゃないかっていうのあるでしょ。
だけど欧米の人はつまりそういう行間が必要ないぐらい、
要するに言葉が全ての社会なわけ、なぜかっていうと、やっぱりその背景が異なる人たちがいっぱい集まってるわけで、その中でお互いを理解しようということは言葉しかないんですよ。だから言葉で思ったことすべてはっきり言わないと分かり合えない、ね、でこういう文化、そういうことがどんどんどんどん、そのたまには軋轢を生むし、ね、いろんな摩擦も生むんですよ。だけどその中からやはり異文化がぶつかり合うことによって新しいものが生まれるということなんですね。でこれやっぱり移民国家たるアメリカの強みなんじゃないかなと思うんですね。で実際そのイノベーションっていうことで見ていくと、やっぱりアメリカ今動きがあるんですね、
うん、
例えばね、やっぱりシリコンバレーでしょ、
はい、
イノベーションっていうと、でシリコンバレーのね、ベンチャー投資、ベンチャーキャピタルの投資って数字見るとね、
はい、
これ一番新しいデータなんて、ちょっと古いんですけど、古いけども一番新しいんですけども、去年の4、6月、これの投資額がですね、実はその IT バブルってあったんですけども、はいはい、その末期2001年のね、4、6月期、この水準以来の高水準なんです。
あら、
結構増えてる、ぐわーっと増えてきてる。でいっぱい何をいっぱい投資しようかなっていうことでみんな考えてるかというと、やっぱりこのネットプラス異業種の融合みたいな、ここに何か大きなチャンス変革があるんじゃないかということで、それ今いろんな投資がね行われてるということなんですね、
バブル末期と同じっていうことはもう相当な水準と考えていいわけですよね。
そうそう、相当な水準までこうグッときてる。
あ、現状そうだったんですか、ね、
でだからそのこうやって考えていくとね、アメリカってやっぱりその GDP を増やす、経済成長率を高めることができる潜在力が十分にあるなと、まず労働人口は増えてる、ね、 さらに労働生産性は上昇する
余地があると、
ね、確信によってね、うんうん、だからやっぱりまだアメリカってすごく底力があるなと思っているので、だからこそ注目しているということですね。
そうですか。その IT 関係以外でも注目している分野はありますか、うん、は
い、で見逃せないのがね、
ええ、
大江さんも詳しいシェール革命なんですよ。
シェールガス、
シェールガス、シェールガスって覚えてます？
もちろんです。取材に行きましたよ。来ましたよね、アメリカまでピッツバーグまで行ったんですけども、うん、ずいぶん深いところまで掘るんです、はい、そうするとあの岩がミルフィーユ状になっている、うん、そう、血岩層というところがありまして、はいはい、その岩の間にガスが溜まっているんですね、うん、今まではそれを取り出す技術がなかったんですが、その技術が開発されてたくさん取れるようになっている。
そう、それが説明させてすいませんね、それがシェール革命なんですけど、まあ、これはのガスの場合もあるしオイルの場合もあるんですよね、
うんうんうん、
で国際エネルギー機関っていうのがあるんですけどね、 IEA、
ええ、
でこれが ある発表してて予測を出したんですけれども、要するにアメリカはですね、このシェール革命によって2017年までに世界最大の原油産出国になると。
世界最大になってしまうんですか。
サウジアラビア抜いちゃう。
うわ。
で、天然ガスの生産量も、
はい、
これは2015年までにロシアを抜いて最大になる、まあ、そういう予測を出してるんです。
じゃあガスでも、
うん、
原油でも世界最大。
そう、
うわ、エネルギー大国ですよ本当の。
そうなんですね。で今アメリカっていうのはその国内で使ってその原油消費の 45% を輸入してるんですね。
はい、
で天然ガスもまあ1割輸入してる、まあ、そういう状況なんですけれども、このシェール革命によってですね、逆に今の試算だと2035年までには輸入すら必要なくなって、
それどころか逆に輸出できる側になりますよね、
うん、いうことになるんじゃないかと言われてるんですね、うん、まあ、ですから当然のことながら米国内のエネルギー価格、これだけ出てくるとなると大きく下がってるんですね。
どれぐらい下がってるんですか。
あの今米国国内の天然ガスの価格っていうのはですね、
ええ、
まあ、ここ過去10年で最安値なんですね、
うん、
でこれあの単位がね100万 BTU、 これ英国熱量単位っていうんですけどね、この単位で見ると、ええ、この単位あたり今天然ガスは3ドルから4ドルと言われてるんですね。
今日本はだいたいどれぐらい
日本はね
価格で買ってるんですか。
液状化して輸入してるやつ LNG ってやつね、
リキッドナチュラルガ ス、
はい、ガス、うん、これの値段でまあ比較すると日本はこの100万 BTU あたりですね16ドルから17ドル。
あ、そんなに違うんですか。
まずね、値決めの仕方が日本の場合はちょっと違う、長期契約でね、しかもね原油価格に連動するように決めるようにしちゃったわけですよ、
うんうんうん、
だからその天然ガスの価格いくら下がろうと日本はこうやって高い値段で、はい、買ってるんですね。
そうなってしまいますよね、うん、
ですからアメリカっていうのはだからその言うなればその天然ガスのコストがですね、例えば日本を含むアジアのざっと4分の1で済んでるということになるんですね。
ということは、はい、もうアメリカ国内のエネルギーコストは下がっているわけですよね。
そうなんですね。でここでやっぱり経済的なもの動きが出てくるんですけれども、
はい、
今起こってるのがですね、アメリカの製造業、これがアメリカ国内に回帰しつつある。その理由の一つがこのエネルギーコストの低下なんです。
それは理にかなった動きですよね。
そうですね。もちろんそのドル安っていうのもあるんですけれども、まさにその実際その工場を動かして製造業っていうのを軌道に乗せるにはやっぱエネルギーがあるでしょ、
うんうん、
でそのコストが下がってきたっていうのがこれ実は大きな理由なんですね、
どういうところが戻ってきているんですか、
はい、まあ、最近話題になったのはアップルです。
アップルも戻っているんですか、
はい、要するにね、パソコンの Mac、この一部の生産を来年からアメリカでやるって言い始めたんですね。その他に例えばね、ゼネラルエレクトリックね、
はい、
GE、 これはあのケンタッキー州にあった工場を再稼働させる。それからあの家電メーカーのワールプールってなんですけれども、
はい、
これミキサーの生産って中国でやってたんですけれども、これをアメリカ国内に戻すと言ってる。それからエレベーターのオーチス、これメキシコで作ってたのやつをアメリカに戻すと言ってる。まだあるんですね、
はい、
キャタピラーね、
キャタピラー
建設機械の、
ええ、
この会社はですね、もっと組織的にですね、戦略的に北米への生産回帰を進めてるんですね。まだ大きなうねりではないんですね、まあ、大きなうねりということにはないんですけれども、今後ですね、製造業の国内回帰が加速する可能性が十分にあるんですね。
さらに新興国の人件費も今上がってきていますから、
そういうことなんですね。
それもこう拍車をかける一因になるかもしれませんよね、
はい、ですから、まあ、世界の工場と言われている中国ね、今もうだいぶ人件費上がってきてると言われてますでしょ。で、今あるデータによるとね、中国の人件費っていうのは2000年の5倍になってるって言われてるんですよ。
5倍、
うん、今もう足元どんどん人件費が上昇していて、まあ、これさらにですね上昇すると言われてますよね。そうなるとやはりじゃあ中国で作らなくてもいいんじゃないのと、アメリカ国内の方が実はエネルギーコストも安いし、ね、いいんじゃないかと。で、実際そのキャタピラーなんかもですね、
はい、
今、例えばイリノイ州の工場、これストになっちゃったんですけどね、
うん、
要するにその消費を凍結するっていうようなことを妥結してるんですね。
ほう、
要するにその賃金コスト、アメリカの国内でのその人件費上昇にも歯止めをかけるみたいな、まあ、そんな動きも出てきてて、やはり本気でやっぱりアメリカ国内で作ろうかというふうになってるんですね。で、やはりアメリカってのはやっぱり労働組合の力もかつてに比べれば落ちてますんで、やっぱりその国際競争していく上ですね、それなりに我慢してくれみたいなことになってるので、場合によってやっぱりどんどんその製造業の国内回帰が進む可能性はあると思うんですよね。
こうやってお話を聞いていると、
はい、
確かにG0 時代ではないような気がしてきますね、
うん、
アメリカはまだまだ可能性をたくさん秘めている、
はい、
しかもイノベーションの素地もあるということでしたけども、どういったイノベーションがこれから起こるのかところも楽しみですね、
はい、イノベーションね。ただね、実はね、このイノベーションっていうことでいくと、今すごく注目されている動きがあるんですね。一つね、
あ、もうすでにあるんですね、
はい、3D プリンティングって聞いたことあります？要するにね、3次元の形状データみたいなものからね、
うん、
立体構造物が自動的にバーッと作れるっていう、すごいんですこれ。例えばそのどんなものに今一部、まあ、応用が始まってるかというと、例えば歯科矯正器具とかね、
はい、
例えばその全部スキャンしたようなやつをそのままデータで送り込むと、
はい、
それに合った形のやつが立体構造物としてバーッと出来上がってるわけ。あとは、ね、人工関節なんかも全部面白いんでいくと、レディーガガの奇抜な衣装っていうのも実は 3D プリンティングで作られてる部分がある
ってことです。そうなんですか、うん、レディーガガさんもイノベーションの申し子みたいなところがあるんですかね、うん、
やっぱちょっと先を言ってるんですけど、うん、この人は要するに極端な話をするとね、例えば自動車設計図あるじゃないですか、
はい、
それをこうパッと CAD かなんかでこう読まして、
ええ、
そしたらそのラインから自動的にブワーッとその車ができる、そういう技術がですねどんどん応用されつつあるわけ。
そうすると今までに比べてこうスピード感が全然違ってくるという。
だから要するに製造業っていうものの概念がガラッと変わる必要があるわけです、うん、あるかもしれない、
うん、
もしこういうその 3D プリンティングみたいな技術がですね、はい、どんどん応用されていくようになったとするとね、まあ、アメリカの製造業もですね一気に活性化して蘇るという可能性があるんですね。
アメリカが強いというのは越中編集長のお話で分かったんですけれども、はい、今後さらに強くなっていきそうな気がしますよね、
うん、
先ほどお話にあったシェール革命っていうのはつまりはエネルギー革命なわけですから、はい、今までのエネルギー大国だった中東とのパワーバランスも変わってきそうですよね。
その通りなんですね。実際ね、もうすでにそういった動きが起こってるんですね。やっぱりね、国際政治のパワーバランスがやっぱり微妙に変化してきている部分があるんですね、例えばね、今中東にはサウジアラビアが主導している湾岸協力会議ってのがあるんです、
うん、
GCC 6カ国入ってるんですね、
はい、
これサウジアラビア、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、オマーン、これ全部イスラム教のスンニ派の国です、
は
あ、で今ね、実はこの6カ国が政治統合しようっていう構想があるんですよ。
政治統合ですか？
政治統合だから、まあ言うなればもう EU みたいな、まあ、EU は政治統合してないけど、まあ、一つの国家連合みたいな、
は
あ
は
あ、で一部その中でもですね、そのサウジアラビアとそれからバーレーンっていうのはですね、もう 先行して国家連合を結成しようっていう動きがね、まあ、結構進んでるんですね。でこれはあのアラブの春に関係あるんですけれども、実はねそのアラブの春の時にバーレーンでも反対勢デモが起こったんですよ、ね、反対勢っていうのはその要するにシーア派が主導してるわけ、はあ、なぜかというとバーレーンっていうのはそのスンニー派の王政の国なんですけれども、国民の過半数はシーア派なんですね。でシーア派の盟主っていうのはイランでしょ、
はい、
ですからその反対勢デモっていうのはそもそもがイランが背後にいるシーア派の陰謀じゃないかということで、サウジアラビアはものすごく警戒している、はあはあ、そうするとそのスンニー派の盟主と、ね、そのサウジアラビアが盟主としてサウジアラビアがバーレーンと統合すればね、一つの国になっちゃえばバーレーンの中では過半数のシーア派だけども全部飲み込んじゃえば少数派になっちゃうと、だからシーア派の動きは抑えられるということで、まあ今国家連合を形成しようっていう動きが出てるんですね、でなぜ私はこういうことを言ってるかというと、
はい、
実はこの背後にこうした動きのバックにあるのがやはりシェール革命だと思ってる。それなぜかというと、先ほど言いましたね、あのやっぱりアメリカがエネルギー大国になるということはその中東のエネルギーに依存しなくていいわけでしょ、例えば原油ね、
はい、
必要ないと。でも今アメリカっていうのはやはりその中東の原油っていうのを守るために膨大なコストを払って中東に軍事的なプレゼンスを置いてるわけですよ、
はあ、
でこれ必要ないんじゃない、こんな高いお金かけて空母あそこにはめらしておく必要ないんじゃないのと。
だってもううちで取れるもんっていう話ですね。そうそうそうね、
だからそのアメリカのですね海軍の艦隊がホルムズ海峡に出張ってですよ、あの辺でこう軍事的なプレゼンス見せてそのタンカー守っても、実はそのタンカーが中国のタンカーで、中国が要するに原油をね輸入するため取ってるタンカーをアメリカ軍が守ってるみたいな変な話もなりかねないわけですね。でそれでいいのかと、まあ、そんな話も出てくるわけですよ。で実際そのオバマ外交ってのは今度アジア重視に思いっきり転換したじゃないですか最近ね、
はい、
でそれもやはりそのシェール革命の影響だと思うんですよ。そのもう中東に強くコミットしなくてもいい、中東のそのシーレーンというかその原油をね、原油輸送を守るために軍事的なプレゼンスをあそこに置いとかなくても大丈夫だと、だからアジアに重視っていう風になってる、はあ、まあある意味でいくとやはりそう結構もうそのシェール革命の影響っていうのはですね、いろんなところに出てるということなんですね。ですからやはりアメリカっていうのはですね世界の超大国なんですよ。まだまだ
アメリカを軸として見たときに2013年いろんなことが分かる感じがしますね、
はい、
中東の動き方もアメリカが一枚噛んでいる、
はい、
アジアも、まあ、これから TPP の話もありますし、
そうですね、
どうなっていくのか、
はい、
日本もそうですしね、
うん、そうなんです、うん、ですからやっぱりアメリカ中心で世界を動くってことなんですね。だから我々わざわざニューヨークまでやってきてるわけでしょ。
ああそうでしたそうでした、忘れるところでして、ねえ、いやなんとなくもうアメリカの時代終わったんではないかとちょっと思いかけていましたけれども、
はい、
まだまだその存在感は絶大だったのだなと、いうことが分かった気がします、うん、ということで今回は新春スペシャル、世界の中心で経済を叫ぶをお届けしました。
経済
How do you feel about our talks?
Wow, great!
Great, excellent,
excellent,
fine,
fine. 続きませんということで、越中さん、
はい、
2013年1回目のベリモヤもどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ニューヨークの、ね、世界の中心から、うん、今回は経済のことを
やっぱり世界の中心はもう思わずこうねこうやっちゃいたくなりますよね、こうリズムに合わせて
そうですか、
ね、はい、
よかったです。さあ今回ですねここでお知らせしたいのが、12月30日号の日経ベリタス に載っていました。ベリタス読者川柳、
はい、
2012、
そうですね、編集長賞特選、
それから入選、佳作、
はい、
たくさんの作品が
全部決まって掲載してます。
はい、その中に、はい、ベリモヤから選ばれたものもいくつも入っているという。
そうだからやっぱりね、うん、レベルが高いんですね。
そうですか。特選にも2つ入ってますよ、は
い、そうなんですよ、
本
当にやっぱね出来がいいのが多かった。
特選は2作品なんですけど、はい、その両方ともベリモヤ、
ね、ベリモヤです。
松の下流る早川崖の淵、これはゆうちゃんさんの作品ですね。
ゆうちゃんさんね、
はい、そしてもう一つは、はい、ヤフオクにもうすぐ出てくるパルテノン、ぬるま湯日本人さん。さらに佳作にも入っていますね。国内の銀行救済デキンドスこれはチャビノスケさん。そしてデジタル化つんどくどもが夢の後、スーさんさん、素晴らしいですね、
うん、
ちなみに編集長賞、
はい、
こちらは、
それ以外で募集したやつですけどね、
はい、編集長賞は鴨の橋さんの白川の流れ変えると安倍の生命と安倍さんの生命をかけているという。
これはねうまいなと思いましたね。
その他にも優秀な作品がたくさん載っていまして、つい笑ってしまいますので、はい、12月30日号の日経ベリタス本誌、こちら皆さん今一度見直していただきたいですね。
そうですね、
はい、さあそして、今回もですねリスナーの皆さんからたくさんメッセージをいただいていましたので、お名前だけでもご紹介させていただきましょう。今夜も二人ぼっちさん、正彦岩田さん、村方さん、プライム JP さん、安丸さん、その他たくさんの方からいただきました。どうもありがとうございました。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康博の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
エディター・イン・チーフ・オブ・ニッケ・ベリタス、ヒデ・コシナカ、
ヒデ・コシナカ、そしてテレビ東京アナウンサーのマリコ・オーエイでした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。
あの大野くんさ、あの今日の新年会どこだっけ、神保町、え、あ、日比谷ね、はい、
日比谷、
じゃあまた外寒いからさ、
ニューヨークにも日比谷っていう地名あるんですかね、
うん、あるみたいだね
では See you next week. Bye.